立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もこちらのスタジオにグローイングの太田康幸さんにお越しいただいております。太田さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ4月ももう中旬に入りまして、はい、下旬に向かってきてるわけでございますけれども、ね、早いものでございます、ね、
早いですね。
そして今日はですね2階のスタジオでちょっと収録をしておりますが、はい、太田さんがスーツ姿でございます。
そうですね、
ピシッとこう決めていらっしゃって、
そうですね、
何かいろいろと気合が感じられるところもあるんでございますよ。今日はなぜスーツ姿で。
今日はですね、はいはい、つい先日なんですけども、はい、東京の方で、
はい、
FPテアの全国大会がありまして、
あ、昨年太田さんがグランドマスターに輝いた。
そうです、昨年初代のグランドマスターということで、
はい、
日本一にならさせていただきまして、
あれからもう1年が
経ちました。
経つわけでございます。
でその1年の間にですね、
はいはい、
いろんなことがありましたね。
やっぱ
り 新聞のメディアの露出も増えましたし、
はい、
全国いろんな会社さんから呼ばれて、うん、まあ、セミナーの依頼を受けたり、
はいはい、
4月には共同出版で、本をですね、
うん、
うん、出版させていただいたりとか、
はいはいはい、
いろんなことがありまして、でそれのですね、2016年バージョンがありましたので、そちらの方の特別審査員という形で。
あ、今回は特別審査員。
そうですね、うん、一応初代ということで今回2代目のグランドマスターが決まるという形だったんですけども、
はいはいはい、
はい、でそれでこう行って今回は、5名の方がですね、
うん、
それぞれ日本全国から勝ち抜いてきた5名の精鋭がそこで、東京の目黒の雅叙園っていうところだったんですけども、
はいはいはい、
そこで熱いバトルを繰り広げまして、そこに集まった400人強の人たちの採点によって合計が一番ポイントが高かった人が2代目グランドマスターと。
なるほど、なるほど。
ですね。はい。
まあ、今回はね、太田さんは審査員というふうな立ち位置でございましたけども、これね、2連覇みたいなことがあるのかなと思ったんですけれども。
そうですね。ま、1回だけですかね、このグランドマスターっていう。
なるほど、なるほど。
そうですね。うん。
なるほど。まあでも本当にね、それから1年があっという間に経ったわけでございまして、
はい、
今日はね、スーツ姿でバシッと決めていただいてる、太田さんでございますけども。
はい。
まあ太田さん、まあ、そのね、おめでたい話題もあるわけでございますけども、
うん、
まあ最近のニュースで言いますと、やっぱりね、まあ、あまりね、こう、トークテーマ出すのはどうかと思うんですけども、まあでも、地震がありましたね。
そうですね。
熊本の地震ということで。でも、
はい、
太田さんも本当に、いろんなところにね、こう、賢い家づくり勉強会などで、こう、
はい、
回っていらっしゃったりすると思うんですけども、うん、熊本なども、やっぱり行かれたことも。
そうですね。熊本はですね、本当にこの日本、西日本の中で、一番多分行かせていただいている県ではないかなというふうに思うんですね。
はい。
うん。それで、やっぱり、今回、まあ、地震が起きた時にですね、
うん、
結構震度が九州ではね、もう過去にないぐらい大きな地震ですから、
まあ、数字だけで言うと震度7っていうね、
そうですね、
はい、地震でしたけれども、
うん、ですからもう大きな数字だったので、うん、まあ、いろんな今、ネットワークありますよね。
そうですね、
Facebook であったり、はい、
LINE であったりとか、
Twitter、
はいはい、だったりとか、
うん、そうですね、で、うん、そういったもので結構呼びかけをしまして、
はいはいはい、
みんな怪我ないかっていう形で呼びかけさせていただいたところ、
うん、
まあ、比較的ですね、うん、大きな怪我をされた方がいらっしゃらなかった。
まあ、よかったです ね、
うん、
ですね、本当それは、
うん、
はい、
ただまあ それだけで終わるんじゃなくてですね、
うん、
やっぱり今度我々が何ができるのかっていうことを考えまして、
はいはい、
やっぱりこう大きなこの市の地震があった場合はですね、やっぱり屋根の瓦がずれて落ちてとか、
うん、ああ、うん、ニュースなどでもね、
そうですね、
やっぱそういう映像は見ましたね、
はい、
確かに、はい、
なのでこれから考えられるっていうのがこの屋根材、ね、
屋根材、
はい、屋根浮き材とかのそういった不足、材料不足っていうのが多分起きてくるだろうと、
問題として出てくる
だろうと。そうですね。
ほうほうほう。
で、まあ、なおかつと雨が続くとかね、
はいはいはい、
そういった話もありますので、
うん、
やっぱりそういったところ、まあ、熊本の工務店さんに呼びかけをして、まあ、そういった下地材ですね、の確保を、
うん、
まあ、していただく。で、それでもし足りない場合っていうのは、もうこちらの本州の方のですね、我々のネットワーク、
はい、
まあ、私たちがこう、いろいろ工務店さんとこういった時にですね、やっぱり仲良くさせていただいているとか、やっぱり同じ志で頑張っている仲間たちっていうのが日本全国にいますから。
そうですね、
うん、
まあ、本当にそのつながりの力といいますか。
そうですね、そういったもので、なんとか この一日でもですね、この災害の復旧が早く終わればなということで、うん、そういった準備を進めているところですね。
なるほど、なるほど。はい。はい、まあでも本当にね、まあ、このあたりはね、なかなかやっぱこう、被害というのは全然なかったところではありますけれども、うん、やっぱりこう、いつ何が起こるか分からないというふうなことを考えると、ね、耐震というものに関しては、はい、今後やっぱりしっかりこう、家を建てる際にもね、考えていかなきゃいけないポイントですよね。
そうですね。
はい、
やっぱり戦後ですね、家がこう、なくなりまして、で、今、住宅っていうのはですね、4号っていうその特例で建築されてるんですね。
まあ、
ほとんどの住宅がなんですけども、
はいはいはい、
まあ、3階建てだったりとかすると、この構造計算っていうのをしなきゃいけないんですよ。
はいはいはい、
これはまあ絶対しなきゃいけないんですけども、うん、2階建てであると、2階建てのある程度の規模でありましたら、普通の一般の住宅ぐらいであると、4号特例って言いまして、
はいはい、
特にですね、その構造計算はしなくてもいいよと。
ほうほうほうほう。う
ん、一定のですね、要するに簡易的な壁量計算だとか、そういったもので OK だよっていうふうに、特例の中で家作りが進んでるんですよ。
なるほど、なるほど。
ただ、これがですね、
はい、
先進国の中で、そういった特例の中で家作りがされてるっていうのは、ほぼほぼですね、日本だけって言ってもおかしくないんじゃないかなというぐらいな感じなんですね。
なるほど、なるほど。うん、はい。
ですから、この特例っていうのが、その戦後から今までこう、続いてきてるっていう現状が、あるというふうに言われてますので、
はい、
やっぱこれからはですね、その4号特例、まあ、どんどん地震の震度っていうのも大きくなってきてますよね。
はいはいはい、
うん、で関東だったりだとかいろんな震災が起こるかもしれないって言われてる中で、うん、やっぱりこの特例じゃなくて、やっぱりしっかりと構造計算、構造計算っていうのは、例えば避難所になるところありますよね、公民館だったり学校だったり、
はいはいはい、
そういったところはしっかりと構造計算っていう計算をしてですね、根拠に基づいて、作られてるんですよ。
まあ、こういう風なことがあった時にしっかり対応ができるということですね。
はい、避難所になり得るとかですね。
なるほど、なるほど。
それと同じような計算を住宅でもする。
うん。
うん、まあ、計算しますと大体、A4 の紙でいきますと5、600枚ぐらいになってくるんですけど、家一軒がですね。
家一軒が。
はい。
はあ。
で、それをこうしていくっていう形で、
はい、
まあ、グロイングの方では、比較的ですね、そういった構造計算では取り入れてますから、
はい、
大体、1棟につき5、600万円ぐらいの計算が。
うわぁ。でもまあ、それをしっかりした上で建てた家であるからこそ安心というものが、
そうですね、
生まれるということですね。
そうですね。根拠のある、しっかりとした計算値になっていると。
そうですね。まあ確かに、ただただこう、丈夫ですとか、耐震にって言われても、本当にそうなのかなっていうところ確かにありますからね。
そうですね。やっぱり勘に頼って、されてるっていうのも、やっぱり現状多かれ少なかれあると、
うん、
過去のですね、大工さんの勘であったりだとか、
そうですね、
プレカットっても木材屋さんの、まあ、スパン表とかっていろいろあるんですけども、
うん
うん、そういったものに頼って、やられてるとかっていう形がね、結構多いんですけども、やっぱり構造計算っていうのをやっぱりスタンダードにですね、これがなっていく時代っていうのももうそんなに遠くないんじゃないかなというふうに思ってますから、
うん、まあ、今後建つ家というのは、まあ、そういった計算というものがもちろんありますけども、はい、
うん、
まあ以前からこう建っている家というのもやっぱりこうちょっと考えていかないといけないところもありますよね。
そうですね。はい。やっぱり阪神大震災の時もありましたけども、
はいはい、
結構この木造の住宅がね、倒壊する、倒壊の仕方っていうのはですね、だいたい1階が潰れて、1階の上に2階がドンと乗ってるような。
ああ、
う
ん。
こういったね、倒壊の仕方っていうのは結構多かったんですよ。
はいはいはい、
うん。で、それはやっぱり昔のですね、日本の住宅の間取りっていうのが、うん、結構大空間、和室がつながってるとか、
ね、
1階の柱が少ない。
はいはい、
2階はもう部屋とかなんで結構柱が多かったりするんですけども、はい、で屋根がまた瓦で重たい。
あ、
で、こう横揺れした時なんかにですね、この結局、荷重をさせられなくなって、
うん、
で、ボンという形で、まあ、建物ですね、
1階が崩れて2階が落ちてくるということがあるんですね。
う
ん、
でそういったのでこう足とかね、
はいはいはい、
出なくなる方とかも結構多い方ですから、
そうですね、
うん、そういったことをやっぱちょっと検討していって、ただ、
うん、
昨今のですね、日本の住宅でいきますと、
はい、
そこまで耐震性の弱いものを作るってのは結構難しくなってきてるんですよね。
まあまあまあ、まあ、もちろんね、うん、
日本政府もやっぱり耐震性は必要だということで、うん、ある程度はですね、強度っていうのを確保するような形でやってきましたので、
はい、
うん、でそれに代わって今度はこの性能というところが今新たに出てくるっていうことですね。
そうですね。やっぱりこう時代とともに家作りというものもどんどん変わってきているというふうなことでございますので、
はい、
皆さんもね、やっぱりこう耐震、まあそういったことに関してご相談があれば、またグロイングさんへもお電話をいただけたらなというふうに思います。はい。はい、まあ本当にタイムリーなね、ちょっと話題でございましたけども、
ね、
はい、皆さんもね、しっかりこう考えていただきたいと思います。
はい。
太田さん、どうもありがとうございました。はい、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。 このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。